はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題問われているのは何かということですが、項及び乙の在籍ということですね。特別相違反の点を除くということです。で、ちなみにこれね、平定っていうね、登場人物もいるんですけども、この人たちの、ね、在籍は問われてないですね。なので、まあ、直接的にこれ検討する必要はないということになります。まあ、ただね、項とか乙の在籍を検討する上で、平定に成立する犯罪というものはね、前提として検討しておかなきゃいけないんで、まあ、ちょっとは触れるんですけども、ただね、項目を立てて平定の在籍とかっていう必要はないということですね。で、問題文短いんでね、上からちょっと見ていこうかなと思うんですけど、項は乙から強盗に使うのでナイフを貸してくれと依頼され、これに応じてナイフを乙に渡したということで、で、まあ、この時点でね、まあ、乙にはもう強盗予備は成立するっていうふうに考えていいかなと思うんですけどね。で、項は、まあ、なんか強盗の幇助か何かになるのかなっていう感じですかね。で、その後、乙は平定に対して、最近知り合いの A が多額の保険金を手に入れたので、それぞれがナイフを準備して宅に強盗に押し入ろうと持ちかけ、3名で計画を立てたと。で、この段階で、住居侵入と、あとはまあ強盗ですね、これについての事前共謀は成立してるっていうふうに考えていいと思うんですね。なので、このまんま犯罪が実行されれば、乙、平、定はそれぞれ、まあ、住居侵入と強盗の共同正犯になるということですよね。で、ところがっていうことでね、乙は、犯行の当日の朝になって高熱を発したため、俺はこの件から手を引くと平定に電話につけて両名の了承を得たと。まあ、いかにも離脱がね、問題になりそうですね、これはね。特に表明了承がありますから、なんかね、離脱するのかなっていう感じにはなりますよね。はい、で、しかし、平定は予定通り強盗に押し入り現金を奪ったということで、で、まあ、平定はね、まあ、住居侵入と、あとは強盗ですね。まあ、住居侵入の点はね、はっきり書いてないけどね、その A 宅に侵入しとかって書いてないですけど、まあ、多分ね、成立するんだろうと思うんですよね。まあ、ただ、住居侵入はまあ別にどっちでもいいので、なので、まあ、強盗ですね、強盗のまあ共同正犯になるというのは間違いないと思います。なので、まあ、特にね、この点は問題文でも聞かれてないんで、なので、まあ、住居侵入についてはね、そんなにまあ、大転換する必要はないですけども、ね、このまあ強盗ですね、これが平定について、まあ成立をしているということを、まあ前提にね、検討していくということになります。で、まず、項と乙の在籍ですけど、まあ、乙から行くのがいいでしょうね。まあ、このね、事例をちょっと図にしてますけども、平定とそれからまあ乙がね、まあ一緒になってね、この住居侵入とかまあ強盗をやっていると、まあ強盗をやっているということなんで、まずね、その乙ですね、これの在籍を確定させて、で、それにナイフを貸与した項の在籍をまあ次にね、確定させていくっていう順がいいと思うんで、なので、ね、乙から検討して、それから項ですね。まあ、共犯の問題では、そのね、犯罪をやっているやつ、重い在籍を負うやつから検討するっていうのがセオリーなんで、なので、まあ、この乙から検討するのがいいのかなというふうに思います。まあ、当然これはね、直接やってる平定なんですけど、先ほども言いましたように、平定はこの問題では聞かれてないですからね。はい、いいですかね。さて、で、まあ、乙についてはね、これはまあ、先ほども言いましたように、事前共謀があって、まあ、普通に考えたら共謀共同正犯になります。一応その点はまあ簡単で結構なんで、一言触れておくといいかなというところですかね。ただ、まあ、ほぼほぼ明らかなんで、あんまりね、まあ、もちろん共謀共同正犯を否定するとかって言ったら別ですけど、そうじゃない限りはね、基本的にはまあ共同正犯になると考えていいでしょう。なので、まあ、中心的に問題になるのは、その共同正犯関係というものを解消したと言えるかどうかですね。まあ、いわゆる離脱の問題ですよね。まあ、共犯関係の解消と言ってもいいですし、まあ、離脱と言ってもいいですし、まあ、どちらでも結構ですけれども、これを検討していくということになります。はい、いいですかね。で、ここから先ややこしいんですけども、まあ、まずね、その2つのことを考えなきゃいけなくて、離脱っていうものは、そもそもまずね、どういう要件効果なんだろうかということね、これを考えなきゃいけないですよね。離脱と言えるためには、まあ、どういう要件が必要なんだろうか、で、それからじゃあ離脱の効果って何なんだろうかですね。で、あと、それから当然今回、じゃあその乙は、ね、その離脱するのかどうかですね。で、ちょっとね、先に、まず効果のところから、お話したいなと思うんですけど、効果のところはですね、まあ、おそらく一般的にはその共犯関係の解消ですから、共犯を否定するっていうね、まあ、これなんじゃないかなっていうふうに思います。で、一応回答例はですね、これで言っています。で、ただね、ただ共同正犯、正犯性を否定するっていう考え方もあるんですね。正犯性を否定するっていう考え方もあって、これどうしてなのかっていうと、これ要件とも関係してくるんですけど、一般的に今ですね、離脱っていうのはどういう要件で認められるかっていうと、それは因果性を遮断したっていうね、そういう要件が必要だと言われてますね。因果性の遮断ですね。 で、ただじゃあその因果性を遮断するって本当にできるんだろうか、要するにゼロにするっていうことができるんだろうかっていうふうに考えた時に、まあそれは難しいって言い方はやっぱできると思うんですね。例えばそうですね、まあ、本物とちょっと違いますけど、その、家のですね、そのまあ強盗とか窃盗に入る家のね見取り図を渡しましたと。でそのまあ後からやめようと思って見取り図回収したんだけども、それをそのね仲間が覚えていて、まあ、頭にインプットしててね、でそれで入ったっていうような場合考えてみてほしいんだけど、この場合って確かにその地図をねもうあの見取り図を回収してますけれども、ただそれでねじゃあ、その全く因果性をゼロにできたのかっていうとそうじゃないと思うんですよね。でも頭に残っちゃってますから因果性をねもうゼロに戻すってことは巻き戻すことはできないわけですよ。でそうなった時にじゃあそのね因果性っていうものは、まあ、正反性を基礎づける因果性まではないんだけれども、ただ教義の共犯としての因果性ぐらい残ってるんじゃないのっていう、そういう議論はあり得るんですね、十分ね。まあ、ちょっとなんか結果無価値論っぽい考え方ですけどね。結果無価値論は、まあ、まあ、これも結果無価値論はって言い方よくないかな。結果無価値論の、まあ、一般的な基本的な考え方っていうのは、そのだんだんだんだんこう因果性が強くなればなるほどね、正反に近づいていくみたいなね、そういうふうな考え方を取ることが、まあ、多いのでね。なので、まあ、そういうふうな考え方に近いのかなと思うんですけど、まあ、言うならその因果性の程度がこう弱まってね、正反から教義の共犯にこうグレードダウンするみたいな、そんな感じですよね。まあ、そういうふうな考え方を取る学説もあります。で、そうなってくると、一応、離脱をですね、肯定した場合に共同正犯は成立しないけれども、ただ教義の共犯、教唆とか補助ですね、まあ、どっちが成立するかはね、まあ、論者によるのかなとは思うんですけど、まあ、一応その構成要件該当性が認められればね、教唆とか、まあ、補助になる可能性はあるということですよね。はい、でなので全くねその強盗罪の共犯が成立しないんじゃなくて、教唆犯とか、まあ、補助犯ね、成立するんだよっていうふうな、そういうふうな考え方も取れるんですね。はい、なので、まあ、大きく分けると、ね、離脱をまあ肯定するか否定するかっていうところはね、当然あるんですけど、その肯定した場合にもさらに分岐があってね、その強盗罪の、まあ、共同正犯は否定されるけども、教義の共犯の成立可能性はあるよと。あとはもう一切共犯関係は成立しないっていうね、そういうふうな可能性もあるんですね。もし仮に一切仮にね、共犯関係否定するって考えだったら、これはまあ強盗予備しか成立しないということになるでしょうね。強盗の共犯は成立しないですからね。はい、でちなみに離脱を否定したら当然強盗罪の共同正犯ね、成立するということになります。これはね、はい、まあ、強盗罪って書いてありますけど、強盗罪の共同正犯ですね、これはまあ成立するということになりますよね。はい、一応書いておきますかね。はい、いいですかね。でそれから、要件のところ先ほどもちょっと言いましたけれども、まあ、因果性を遮断するっていうことが必要だというのが一般的な考え方です。なので、まあ、いわゆるその表明了承っていうのは、その因果性遮断の一つの、まあ、メルクマールというかファクターですね。まあ、いわゆる着手前の離脱については、まあ、表明了承ですね。これが必要だっていうのは従来の考え方でしたけども、それはまあ一つのファクターだと考えるのがいいと思います。なので、ケースバイケースですね。表明了承があっても離脱しない場合もあるということになるわけですよね。はい。いいですかね。じゃあ、二つ目の話に入りたいんですけど、じゃあ今回オツは離脱するのか、つまり因果性を断ち切ったと言えるのかどうかですね。で、ここはね、結構微妙なんですよね。結構微妙です。で、似たような事例で、まあ、地裁の裁判例なんですけれども、松江地裁の昭和51年っていうのがありまして、で、これはですね、オツに当たる人物ですね、これが暴力団の幹部で指導的地位にあった。まあ、要するにその上位の地位にあったっていうふうな、そういうふうな事例なんですよ。で、配下の一人が実行をためらったために他の一人に対して引き上げを指示したところ、その者と他の組が共謀して実行後に及んだっていうね、こういうふうな事案です。で、これで離脱否定したんですね。で、ただじゃあだからといって本門で離脱が否定されるのかなっていうと、やっぱり事案がだいぶ違うかなっていう気がしていてですね、まず一つ言えるのが、オツはですね、兵丁に対して指導的な地位にあったわけではないですね。まあ、はっきり問題文に書かれているわけではないですけれども、まあ、問題文の書きぶりからしてですね、3名で計画を立てたというふうに書かれてますし、まあ、そのオツがですね、兵丁に対する、まあ、兄貴分的なそういうふうな立ち位置だったっていうようなことも書かれていないですから、まあ、そこから考えるとね、その暴力団のやっぱりその幹部とか指導的地位にあったっていうものとは、まあ、同一視できないと思うんですよ。まあ、本件は対等型の共謀だと見ていいと思うんですね。まあ、問題文はっきり書いてないけれども、おそらくそうなんだろうというふうに思うんですね。で、あと、まあ、もう一個ポイントになってくるのかなと思うのが、今回ね、オツが、例えばナイフを用意したとか、そういう事案ではないんですね。そうじゃなくて、オツのセリフにありますけれども、それぞれがナイフを準備して、強盗に押し入ろうと。まあ、こっからもね、なんとなく多分対等なんだろうなっていうのはね、わかると思うんですけどね。 で、なので、まあ、その物理的な因果性っていう観点からしてもそんなに強くないかなっていうふうに思うんですね。まあ、確かにオツはですね、その発案者でね、主導的な役割を果たしているのは間違いないと思うんですよ。ね、オツがその企画計画しているわけですから、ね、だからまあオツ発案なんで、まあ、その意味ではね、まあ、そのまあ因果性の程度っていうのは結構強いって言い方もできると思うんだけれども、ただ先ほど言ったようにオツは平定に対して上位の地位ではない、それからナイフはそれぞれが準備している、まあ、このあたりを重視していくと今回はまあ微妙ですけれども離脱を肯定していいんじゃないかなっていうふうに個人的には思いますね。はい、まあ、もちろん 両論あり得るんでね、答えはないと思いますけど、まあどっちでもいいのかなと思いますけれども、まあ、先ほどのその松江地裁のね、裁判例のとの事案の違いなんかを踏まえると、今回は、まあ、離脱をね、否定していいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あとは一般的にね、かつて言われていた着手前の離脱の事案で表明了承があるっていうところからもね、まあそう言っていい。まあ言うなら、その、かつて言われていたね、まあかつての通説的な立場をそのまんま、まあ本件事案に当てはめていいんじゃないかっていうふうに思います、これはね。はい。いいですかね。で、もし仮にね、その共犯、否定するっていうふうな考え方、一切否定するっていう考えだったら、まあ、強盗予備が成立するっていうね、こういうことになりますよね。はい。いいですかね。まあ、ちょっとこれ分岐が結構ね、あるんですけども、まあ、なんでこんな分岐を説明してるのかっていうことなんだけども、実は、このオツの在籍によって、公の在籍が変わってくるんですよね。で、そこで次に、その公の在籍をお話していきたいというふうに思います。で、まずね、分かりやすいのが、オツの在籍で離脱を否定しましたと。場合、離脱を否定した。つまりこれは共同正犯が成立すると。ね。共同正犯が成立するっていうふうにした場合ね。で、この場合は、コウはナイフをオツに貸していますから、だから、強盗の幇助ですね。ちなみにこれ赤で書いてあるのがね、コウの在籍なんだけども、強盗の幇助ね。まあ、厳密に言うと強盗罪の共同正犯の幇助って感じだと思いますけど、まあ、強盗の幇助ですね。になると。で、ここで問題になってくるのが、そのナイフがね、使われてないっていう点ですよね。まあ、オツは、その、俺はこの件から手を引くというふうにしてね。で、平定が、まあ、実際に自己行為やってるわけですけども、先ほど言いましたように、ナイフはそれぞれが準備してるわけですから、だから、オツが、準備したナイフ、まあ、言い方変えれば、コウが貸したナイフ、ね、コウが貸したナイフっていうのは、これは犯行には使われていないんですね。なので、ここで、じゃあ、そのね、幇助の因果性が認められるのかどうなのかということを検討しなければいけないということになるでしょう。で、今回じゃあどうなのっていうと、確かに物理的な因果性はないかもしれないよね。そのナイフは、現に犯行に使われなかったわけですから、物理的な因果性はないかもしれないけど、ただ、コウが、オツにナイフを貸したからこそ、そういうね、まあ、この、コウと平定の間でね、まあ、その強盗の共謀がなされて、で、実際にその平定がね、実行行為やってるわけですから、まあ、ここから考えるとね、因果性は認めていいのかなということですよね。まあ、幇助の因果性って割とね、まあ簡単に認められるっちゃ簡単に認められるんですよね。正犯結果を容易にしたと言えばいい。まあ物理的、心理的な促進があればいいなんていうね、そういうふうな言い方をしますから、割と簡単に認められるんですよね。なので少なくとも今回、まあ物理的な促進はちょっと難しいかもしれませんが、心理的な促進ぐらいはね、認められるのかなというふうには思います、これはね。はい。ということで、強盗の幇助でいいと思います。ね、さて、で、次にね、こっち、離脱肯定した場合いきましょう。で、まず肯定した場合で、共同正犯は否定するけれども、協議の共犯はね、残るって考え方を取った場合。で、この場合はどうなのかっていうと、その協議の共犯に対する、さらに幇助犯ですね。これを検討するっていうことになると思います。今回のオツですね。オツに協議の強盗罪の強盗犯ないしは強盗罪の幇助犯が成立するっていうふうな考え方を取った場合に、その場合にこうどうなるかっていうと、強さだっていうふうに考えれば強さ犯に対する幇助犯になりますし、幇助だって考えればさらにその幇助犯を幇助したっていうことになるから、間接幇助の問題になるということですね。はい、いいですかね。ちょっとややこしいんですけどね、共同正犯は否定する、正犯にはならない、ただ幇助犯、強さ犯にはなる、協議の本共犯にはなると、そういうふうに考えた場合に、強さになる場合には、こうは強さ犯に対する幇助犯だから、オツが、幇助または、強さね、になるということですから、それに応じて、まあ、こうは、ね、その成立する犯罪が変わってくると、こういうことですよね。いいですかね。だから強さ犯に対する幇助、ね、それからまあ間接幇助、ね、こういうことになってくるわけですよね。はい、いいですかね。で、それから、共犯を一切否定したという場合には、まあ、強盗予備ということになります。次は強盗予備が成立するということになります、ね、じゃあこうはどうなんだろうかということですよね。 で、ここはですね、コウは、オツから強盗に使うのでナイフを貸してくれというふうに言われて、まあ、いわゆる他人予備の事案なんですよね。コウ自身が実行後をやるっていう認識はないわけです。意図もない、認識もない。ね、あくまでもオツが強盗をやるからそれにナイフを貸したっていうだけじゃないですか。ね、こういうのを他人予備っていうふうに言いますね。で、他人予備でも予備罪がまあ成立するんだっていうふうなね、そういうふうな考え方も一応あるんですけどね。まあ、これはだから単独犯ですね。他人予備でも、要するに自分自身が実行する罪を犯すつもりはないけれども、ただね、それでも予備罪成立するんだっていうふうなね、そういうような考え方、まあ他人予備っていうふうに言いますけども、この他人予備っていうものを認める考え方もあります。ただ、一般的には否定されてますね。一般的には他人予備っていうのは否定説が通説的だというふうに思います。なので、まあそうなった場合には、ここは予備の共同正犯ですね。予備の共同正犯になります。で、これも判例が肯定してますので、皆さんもね、まあ肯定していただければいいんじゃないかというふうに思いますけどね。まあ他人予備肯定説でも別に構わないですけども、あんまり一般的じゃない気はしますね。なので、他人予備肯定説ではなくて、他人予備否定説を取って、まあ共同正犯にすると、ね。予備の共同正犯にするというのがいいんじゃないかというふうに思います。はい。っていうような感じでですね、結構ですね、その離脱のところをまあどう考えていくかっていうことで、その後分岐が出てくるので、ここがね、ちょっとややこしいですよね、これね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説部分ですね。これはこれで終わりにしてですね、答案例ですね、見ていきましょう。で、答案例の方はね、当然一つの立場っていうことで書いてますので、なので、ですね、この、これですね、この共犯を否定するっていうような考え方で強盗予備成立させて、でそれで他人予備は否定で共同正犯を肯定、この流れで書いてます、ね、ちょっとこれ頭に入れた上で、聞いてください。で、まずオツの在籍で平定の、ね、話一応簡単にだけ触れました。まあもう構成要件の当てはめすらしてないっていう感じですね。まあ問われてないんでね。住居侵入と強盗でいいと思います。で、その後ね、オツはそれに関与してるっていうことで、共同正犯ね。まあ一応共謀共同正犯にならないかということを簡単に検討はしています。ね。まあこんなに長く検討しなくてもいいような気はしますけどね。もう事前共謀を3人でやってる。3人でその事前共謀を成立してることは明らかなんで、こんなに検討しなくてもいいかもしれないけどね。はい。ということで、まあ、共同正犯になり得るんだということを書いた上で、で、ただね、先ほど言いましたように離脱のね、話が出てくるわけですよね。じゃあ、離脱するのかどうなのかということですよね。で、ここは、因果性の除去があるかどうかという、そういうふうな観点で、決めると。で、さらに、その共犯がね、成立しないんだと、ね。共犯関係を解消する。一切共犯は成立しないんだっていうようなね、そういうふうな考え方で書いてます。で、ここはですね、先ほど言ったように両論あり得ると思います。ね、離脱を肯定するって考え方もあると思うし、否定するって考え方もあると思います。で、今回否定しているので、なので、まずね、その、まあ、やっぱりこういう微妙な問題になってきたら、反対の結論につながりそうなロジックもしっかり触れてあげた方が高得点狙えますね。自分の立場だけじゃなくて、まあ、言うなら裁判官みたいな感じで、ね、その検察官もその被告人もね、まあ、あとは民事訴訟だったら原告も被告もっていうことになると思うんだけども、ね、まあ、その両方の立場にね、配慮するっていうふうな、そういう配慮がね、できていた方が、やっぱり高得点狙えるんでね。で、今回ですね、まあ先ほど言いましたようにね、確かに表明了承はあるということなんですよね。で、ただ、そのオツがやっぱり計画の主導的な役割を果たしているのかなと、オツが持ちかけてますから、だからその意味で、まあ心理的因果性というものは残っているというふうなね、認定もできなくはないだろうと。しかし、先ほど言いましたように、オツはその指導的な立場を果たし、役割を果たしているわけじゃないですよね。要するにその平定に対して上位のポジションにあるわけじゃないんですよね。統制し得る立場にあるわけでなくっていうふうに書きましたけどね。その意味でいくと、そこまでそのね、その平定を拘束するような力まではないだろうというふうに書きました。ね、で、さらに、まあやっぱりそのナイフはね、それぞれが準備することになっていて、物理的因果性というものもね、決して強くない。まあね、与えたものではないと、まあ、いうことでもいいと思いますし、まあそこまで強くないって言い方でもね、いいと思うんですけど、いずれにしてもそこまでね、その大きな因果性を与えたわってわけではないだろうと。で、だとすると、オツが与えた因果性というのは、まあ、極めて軽微なものだったというふうに認定していいのかなということになってきて、で、そうなると、まあ離脱のね、表明と、まあ了承で OK という形になるわけですよね。はい、でそして、表明とまあ了承というものが、ね、あるのは、まあ先ほど、ね言った通りということになりますよね、これはね。はい、ということで離脱を肯定して、で、なのでその平定の犯罪行為の責任は負いませんということで、まあ、ここはだから、その共犯、その一切否定するという考え方に立っているわけですね、はい、だから先ほど言いましたようにここはその正犯性を否定するという、ね、そういうような考え方でももちろん結構ですね。はい、ということで、強盗予備だけということになります。 で、次に河野在籍ですね。で、ここはですね、まずですね、他人予備から行きました。ね、単独犯。ね、単独犯と共犯で行くと、まあ、単独犯から検討した方がいいので、なので、ここはね、他人予備成立しないかっていうことをまず書いて、で、それは成立しませんよということね。これは通説的だと思います。で、ただ、そうだとしてもね、共同正犯にならないかということでね。で、ここは予備の共同正犯のね、論証をしていただければいいのかなというふうに思います。で、ここをね、まあ、予備の共同正犯を、肯定するのが判例の立場なんですけども、ちょっとロジックがよくわからないんですね。で、ここは一応ね、65条1項をかませるっていうふうな立場で書いてあります。これはどういうことかっていうと、自分自身が実行行為を行う意思がないわけですよね。だから実行行為を行う意思があるのはあくまでもオツなんですよ。で、これを身分っていうふうに見ました。実行行為を自分でやる意思があるってことを身分と見て、で、65条1項で連帯するっていう、そういうロジックですね、ここはね。はい。ただ、その判例は必ずしもその65条1項をかませてるわけではないので、なので、まあ何も書かないね。何も書かないというですね、65条1項とか何も触れずに、もう普通に60条だけ適用するでも別にいいと思います、ここはね。ここはもう、なんていうんですかね、判例が言ってないところなんで、なので、まあ自分自身のね、考え方を示していただければそれでいいのかなっていうふうに思います。一応ここは65条1項をかませるっていうふうなね、そういうふうな構成ですけども、まあ60条だけね、単品でいくという、まあ判例はなんかそっちかなって気もしますけどね。判例はなんかね、あんまりごちゃごちゃした構成好まないと思うので、そっちかなって気もするんですけどね。はい。まあいずれにしてもね、判例は肯定説を取ってますから、もし仮にその予備の共同正犯を否定するんだと、ね、そもそも否定するんだっていう考えに立つんだったら、まあ判例の考え方はね、しっかり触れてあげなきゃいけないですね、これね。ただまあ別に判例に反対する必要は全然ないと思うんで、ね、司法試験予備試験では判例が全てですから、ね、判例の立場でいいかなっていうふうには思いますけどね、これはね。はい。ということでした。ということで、予備の共同正犯になりますよということですよね。はい。結構ね、問題文短いんですけども、なかなかね、味わい深い問題です、これね。なので、皆さんもね、ちょっと自分で、まあ、その先ほど言ったね、離脱の認定のところだったりとか、あと離脱のその効果のところですよね。それから、まあ、それを踏まえてね、功の在籍どうなるか。ね、この辺皆さんね、もう一回、今私がお話した話なんかも、まあ、踏まえながらね、ちょっと自分で考えてみてほしいなっていうふうに思いますね。はい、それじゃあですね、この問題はこれでおしまいにしたいと思います。